織鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、だいぶコロナ感染者も少なくなってきまして、
うん、だいぶね、はい、大阪はなんか0人の日があった
し、そうですね、東京、ね、神奈川も昨日は5人ずつということで、うん、なんですが、そんな中、うん、自宅勤務を今後も継続するっていう企業が、声明を出している企業があったりで、気になるのが、このこれまで巣ごもり需要でいろいろなもののこう需給がこう、ね、変化があったと思うんですけど、今後も変わらずにこう消費され続けるものというか、家の中で、在宅勤務の方が買い続けたりとか、利用し続けるサービスとかって、どんなものがあるのかなと思って。
そうですね、最近でも巣ごもりの時に自分で新しく利用したそのサービスっていうのは宅配と、はい、まあ、量が増えたっていう意味では電子漫画と、あとはストリーミングの単発の映画、だから、まあ、ネットリックスの買いにはならなかったんですけど、はい、とかそういうのがあり
ました。アマゾンプライムでプラスで購入するとか、
そういう単発の2本ぐらい見ましたけどね、
は
い、
じゃあそこは確実にね、お金が余計に余分にかかってますもんね。
あとは通販で服を買いましたっていうのが多かったです。
通販で、これもな、やっとね、買ったね、
何買いました？
何買ったかっていうとね、ジョギングするから、最近ちょっとね、ずっとも使ってた T シャツとか、古くなっちゃったから、あと夏近いじゃない、キャップをね、ちょっと買ってね、キャップと T シャツと、あとズボンか、
あとサンオイルとか。
サンオイルはね、いや、これ以上黒くすると
年々日に白いから、ちょっと焼いとくみたいな。
自分でもさ、気持ち悪くてさ、白すぎて。
でしょ、だからサンオイル買ったらいいですよ。
決して白くはないんですけどね。
いやいやいや、全年対比で、
でもまあ全身コーディネートくらい、そうそうそう、ネットで買われたんですね。
買ったね、でも安いね。
安い、
ほんとね、昔は考えられないね、今ね。
ポイントもつきますしね。
そうそうそう、でなんか最初なんかアディダスで買ったのね、で、まあ、最初その登録するっていうので、10% オフとかね、最初のクーポンみたいな、
そ
う、ね、大きいよね、 10%
ね。公式サイトで
買えたんですか？
スポーツメーカーが、ね、安いんですよ、特に米国、ナイキも安いし、あとリーボックも安いし、
ね、それは今の時期だから特別にキャンペーンをしているんですか？
そうそうです、だから久しぶりにポンプフューリー買っちゃいましたみたいな靴の、
まあ、そういう消費が伸びてる部分もあるんでしょうね。あと飲料とかだとどうですか？
飲料はだから炭酸水を異様に飲むようになって家でハイボール飲んだりとか、最近ジンジャーエールの素を自作していて作ったりするので、結構まあ安いじゃないですか、通販で買っちゃうと。それ多いですね、重いしね、
だからね、飲み物はね、やっぱりね、運んでもらっても楽 ね、
重たいですし、
もううちはほとんど格安とかさ、結構普通 の食事のものとか、もう結構ね買ってんだけど、今もうほらみんなやってるから来ないんだよね。
量が多すぎて、
もう2日待ってとかさ、3日待ってとかさ、全然もう登録っていうか、その注文もできないような状態だから、
自動キャンセルされちゃったりとかもね、ありますよね。
あとネットスーパーもその枠が、配達の枠が終わるともう罰になっちゃう。
そうなっちゃう。
だからもう、用意ドンで急げみたいな。
じゃあまだまだそういうところはこう、なんて言うんでしょう、雇用というか、
そうですね、
空きもありそうですね。
配達にしたらやっぱ大変だよね。ものすごい増えてると思うよ。
最近ツイートしましたけど、結構その派遣でなんか深夜派遣が結構あるとか言って、
スポット
で、そう、で時給3000円なんだみたいのが、なん
か、
まとめサイトに載ってる、そう、なんだそれと思ったら、そう、まあ多分一応なんか内容はちゃんと書いてなかった、多分持続化給付金とか、ああいうその政府系の打ち込み作業と確認作業なんだろう。
安全ですし、
そう、単発だと思うけどね、まあ、そんな長くないけど、でもそういう、まあ、でもそんだけ政府頑張ってんだなみたいな、まあのもありますけど、
仕事ゼロと思えばね、
そう
すごく時給もいいし、
いや時給は相当高い、ね、
あと3000円の8時間やって、20日行ったら40万だから、まあ、いけますよね。
いけます、いいこと聞いた
気をつけてもらって
。さあ、この番組はですね、 YouTube ライブでも同時配信をしております。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 先週もチャットの方にたくさんコメントいただいておりますが、今日もどんどん延長配信の時間でもご紹介していきますので、うん、YouTube へのコメントよろしくお願いいたします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、ネットフリックスはどこまで伸びるのか。コロナ追い風の決算で見えた強さと3つの注目点。2、大家さんに我慢を強要。コロナ家賃滞納を正当化するアンフェアな日本社会。3、株価暴落の第2波、第3波は来る。コロナと共存できない企業はこの2年で衰退へ。4、アマゾンや楽天も潰される。中国第2位の EC に急浮上。こちら読み方調べたところ、うん、ピンドードもしくはピンドードなんですが、うん、とは何者か。そして最後はマグマグニュースからです。5、米ドルとの覇権を争い。コロナ禍でも進む中国のデジタル人民元。さあ、という5つですけれども、うん、この中で江守さん、坂本さん、気になるトピックはどちらになりますでしょうか。
そうですね、僕はこの大家さんに我慢を強要の話は結構、まあ、興味深いところかなと、はい、思ったんですけど、うん、まあ、ここは、まあ、まあ中身もそうなんですけど、その、まあ、コロナで結局家賃が払えませんみたいな、うん、まあ、形で、まあ、家賃の減免をまあお願いする、まあ借りてる人、まあ、お店の方とか、まあまあ、その貸してる方もはいはい分かりました、大変ですねって言って、うん、まあ、家賃今月ただねとかできない、まあ、そこは、借りてるお金はですね、多分お金を借りて物件買ってる人が多いから返さないといけないから、うん、そんなの無理だよと、いう話になって、まあ、そこの落としどころをどうするかっていうと、また多分政府が出てくるんじゃないかなと、いう形で、現状まだ決まってはないですけど、うん、まあ、あの家賃の、まあ、上限が、まあ、あるんですけど、それは50万ぐらいまでかなが、まあ、今決まったら今のところの話ですけども、3分の2、6ヶ月補助で、それが、まあ、この前の議事給付金がもらえる条件の人、まあ、去年の、まあ、1ヶ月と比べて半分に売上になっている人と、あと、まあ、3ヶ月平均の、まあ、3割減っていうのが一応、まあ、構想としてあるので、それが半年間払われると、なると、まあ、それで、まあ、助かる人もいるんだけど、まあ、遅いよねっていう人いるんですけど、まあ、ただこういうその、大家さんにね、まあ、その我慢を強要するっていう形ではなくなるのかなと、思っていると。で、実際、まあ、僕はじゃあもうその経済とか株式を見ていて、そのどうこの、まあ、小売店の自粛の話を含めて、まあ、考えているかというと、まあ、これ外食産業見る目、株式投資家の目にも関係はあると思うんですけど、 この参入障壁がすごく、まあ外食って低いじゃないですか。自分でまあある程度料理の技術等々あれば、うん、まあそれが職人をこう雇ってくればその出店できますよというような、まあ参入障壁がすごく低いビジネスなんですけど、低いけどまあ儲かるとですね、次の店出したいなっていう形でレバレッジをかけ始めるんですね。だからそこでまあ一点儲かってライブ留保をちゃんとその溜め込んでおけば、ここのコロナっていうのはまあちょっと辛いけどなんとかなるよってなんですけど、それをレバレッジかけて お金を借りてですね、どんどん店を多店舗展開すると、急にたくさん従業員も雇ってるし、家賃もかかるし、まあ、お客さん売り上げもなくなるしってなると一気にビファインドになっちゃうねというのが、まあ実際小売外食のまあよくあるパターンなんですけど、実は大家さんもそうじゃないのとあの昔からやられてる、まあその資産家の大家さんはそういうその借り入れの比率とかをね、まあ守ったり無借金やってる人も当然いると思うんですけど、まあ最近まあ結構金融機関貸してくれるので、まあ、そこをうまく自分でレバレッジかけてまくってる人は、実際その家賃が入ってこないといきなりもう、あのお金が返せなくなっちゃいますよと。でそれが、まあ、数億とか10億とかの親だっていう人がいて、いくら借りてるんですかって言ったら、まあ、8億ぐらいかなとか今そういう人も いるから、そうすると返せなくなるから、いやこれって、まあ、大家さんもそういう人がいるし、まあ、外食小売は特にレバレッジかけるよねっていうような形になってるのかなと僕は思いますという話で、まあ、このメールマガにはですね、まあ実際こういうそのモラルハザードじゃないのっていう、その大家さんばっかりにね、その大変にするのかと、責任を負わせるのかというのが書いてあって、この方はですね、姫野さんっていう方なんですけど、まあ、不動産のまあコンサルをね、やられているという形で、そっちの大家さん目線からの話なんですけど、まあ、僕から言わせれば両方ともレバッジかけた経営者じゃないかということです。まあ、メルマガの方はですね、1億円大家さん姫ちゃん、不動産ノウハウということで、こちら無料になってますので、うん、はい、興味ある方はね、登録してみたらどうでしょうかというところですね。
あの家賃の今後、まあ、普及されるかもしれないっていうのは、はい、あの持続化給付金にと同じ層ということは、フリーランスじゃないですね、店舗ので何か運営している人、はい、一般の方ではない
し、個人事業主もひょっとしたらあるかもしれない、うん、まあ、ちょっとここはまだ構想なので、うん、はい、あの最後の最後は分からなくて、この前もだからこの大家業を除くっていきなりなっちゃったりするので、ここはちょっとまだ安心はしない方がいいかなと、う
ん、で
この
ままなるとね、そうなんですよ、金額大きいですもんね、
うん、コロナが落ち着くとなんかいやいいかなみたいな話になるかもしれないし、まあまあみんなそんなもんですよね、まあ、株の投資はこう板を自分で買い板を落としちゃって安く買えそうかなってまた下に下げますからね、そういう形もあるかもしれないと思いながらですね、見てて、
あれですかね、うん、あの持続化給付金の時も多店舗経営してると、うん、それでもあの一法人あたりだから、うんうん、あの多店舗経営のところは厳しいみたいな話がありましたけど、
そうそう、
はい、
自粛もそうですね、はい、50万か100万ですもんね、
不動産の大家さんも同じような感じですね、はい、そうですね、はい、さあそれでは続いて江森さん、
はい、私はですねやっぱり5番目のやつですかね、うん、やっぱりこれね、中国がこう通貨の、うん、まあ、派遣をどうするのかっていうね、うん、まあ、これからの、まあ、これ2021年以降のもう最大のテーマですよ、うん、このアメリカと中国の、ね、派遣争いっていうのは、うん、で今ね、まあ、コロナの問題でいろいろこう、まあ、トランプ大統領もね今焦ってますよね、うん、まあ、11月3日の大統領選挙に向けて、まあ、急にこの、ね、コロナの発祥地は中国だとっていう、まあ、難癖ですね、うん、まあ、それだけじゃ気が済まないのがね、まあ、今回はあのファーウェイの話をまたね、はい、持ち出して、その向かあの以前であればねその部品の一部は OK だったんだけど、もうそれ もう許さんよという話になってきて、うん、まあ、だいぶこのね見てると、そのアメリカサイド、アメリカのことを見てるとだいぶ 焦りがね、うん、かなり顕在化してきてますね、うん、でトランプ大統領の顔を見てても、まあ、僕はあの大体、そういうあの要人の顔をよく見るんですよ、
う
ん、
まあ、表
情ということ、表情、表情、まあ、それ見てれば、まあ、別に それ見れば、ね、全部わかるってわけじゃないんだけども、うん、やっぱりあの目の動きとかね、そういうの見てると、まあ、今この人はどういう気持ちなのかなとかね、やっぱり見えてくるし、うん、トランプ大統領も相当焦ってるね、うん、でもう頭がね多分もう回ってない感じがします。
あ、この数週間でも変わってきた
感じ、相当変わってますね、うんうん、でやっぱり顔の肌艶ももう相当荒れてるしね、うん、 だそういうのを見てるとやっぱりその中国の台頭に対するこのアメリカの焦りっていうのはですね、うん、もうこの近年まれに見る最高潮の状態になってきてると。でただ今コロナの問題で、うん、まあ、ご案内の通りアメリカは今ね、お亡くなりになった方とか感染者数がもうダントツでしょ、うん、まあ、なんでなのかって思うぐらい多いじゃないですか。で結局、まあ後の歴史振り返った時にああいうことが起きた時の大統領誰だったんですか、いやトランプ大統領ってやつがいたんだよって話になるのはもう確定してるわけじゃないですか、はい、これはね本当大変なことですよ 彼にとってもね。だからもう前半引いてもその大統領選挙は勝たなきゃいけないと、まあ、勝たなきゃいけないって言ったってね、やっぱり景気がこれだけ落ちてね勝った大統領過去いないわけで、まあ、それで結局私は戦時中の、ね、大統領だっていうふうに持ってきて、まあ、今頑張ってやってるんだけども、まあ、これね中国は結局まあファーウェイの問題もそうだけどその 5G とかね技術的なところでもうアメリカ抜いちゃってるんだよね、うん、明らかにね。でこれはもうアメリカの技術を持ってしてもなかなかこう抜けないっていうのも分かってるから、まあ、叩きに来てんだけども、それ叩いたところでアメリカにとって実はあまりメリットないでしょ。それ使ってこれからまた伸びようとしてるねそのハイテク企業はたくさんあるわけで、それやられちゃったらそっちの企業も傷んじゃうと。これはどっかで落としどころつけなきゃいけないんだけど、うん、これ中国も中国で結構ね難しくてね、うん、やっぱりアメリカがいないとやっぱり商売上がったりになっちゃうし、発言見てるとね非常に面白くてね、うん、まあ、ちょっとこの今のメルマガの話とちょっと飛んじゃうんだけども、はい、まあ、例えばトランプ大統領が習近平はちょっと顔も見たくないみたいなね、うん、話もしたくないって話をしながらも、うん、中国の方はもうアメリカとんでもないと言いながらも、いやいや米中貿易戦争のね合意したものはちゃんとやりますよみたいなね、お互いねやっぱきついんだなっていうのはね、こう最近のこの数日間の両者のコメント見てるとかなりはっきりしてますね、
うん、まあ、あからさまにというか歩み寄った印象は与えたくないけれども、実質ちょっともうなんだろう強気なままではいけない。
そうそう、うん、でも今はもう完全にアメリカはもう負けちゃってますね、うん、うん、このままいったらもう勝てない。で、まあ、この今私が取り上げているメルマガ、これ馬渕さんがね書かれてるんですけども、うん、はい、まあ、中見るとね、まあ、まさにこれから起きそうな話を、まあ、的確にね書かれてて、うん、まあ、一番最初にリブラっていうねフェイスブックがやろうとした、仮想通貨っていうのがねあったんですけど、はい、まあ、これはさすがにね一企業がやりたいって言ってもですね、まあ、まだまだその基軸通貨ドル含めて、まあ、各国の中央銀行がその決済的に使うというのはもう認められないと、まあ、これしょうがないと思うんだよね、うん、ただこれからやっぱ中国がねもう普通 その今の金融の枠組みとは別のところでやられちゃったらこれなかなか防ぐことできないですよ。で中国ってそういうところあるでしょ、もう勝手に出てって1対1で契約決めてね、もう最後は結局全部もう接収しちゃうみたいなね、うん、でそれでもう全部買収してみたいな。で今回も多分コロナ禍の最中にねたくさんいろんな企業が買収されちゃうと思うんですよ。でそうやって美味しいところ取られちゃったらこれはもう手が出せない、うん、まあ、中国も今お金がないので結構きついと思うんだけど、うん、アメリカもっとお金ないでしょ今、うん、でますますね中国にやられちゃう。で気づいたら、はい、デジタル人民元みたいなね、うん、なっちゃってて、いや国とはこれ使って決済しますからって結局ドルを通さないっていうね、うん、まあ、スイフトってシステムがあるんだよね、はい、銀行間でこれに入ってればアメリカは A さん B さんの決済したのは全部今分かりますよっていうね、うん、なってるんだけどそれ通されないのがやっぱり一番困ると、ね、お金の流れは分からないっていうのはこれはねアメリカから取ったら結局今アメリカがここまでね大きくなってるのは基軸通貨のドルを唯一発行できる国だっていうふうにしたことがね、うん、第二次世界大戦に勝ってねそういう枠組みを作ったことで今アメリカの、まあ、立ち位置がね、まあ、担保されてるわけで、それがなくなったらもうアメリカなんて何ですかって話じゃない、もう借金だらけなんで、うんうん、なのでこれはね一番譲れないポイントになるんだよね、うん、だからこれは狙いね、こうね非常に面白いね、楽しい、楽しいって言ったらちょっと語弊がありますけどね、非常にこの覇権争いの中で通貨の扱いをどうするのかっていうのがね、うん、もう一番の多分これから その貿易とかのレベルじゃないですよ、やっぱりこの通貨の問題っていうのが、まあ、まさにその世界の覇権を、握るっていう一つのこう一番のポイントになってくるんでね、うん、これはぜひですね中読んでいただいて、まあ、それぞれ皆さんね、うん、考えてフォローいただいた方がいいと思いますよ、うん、
もし人民元にその基軸通貨まではいかないと思いますが、うん、まあ、取って代わられるとしたらどういうことがあったらきっかけというか、まあ、
簡単には多分いかないと思うんだよね、うん、やっぱり決済通貨として使う国がまずやっぱ増えないとね、うんうん、 まあ、調達も、そう、信用、もう結局最後信用なんだよね。うん、まあ、アメリカ信用できるのかっていうとね、結構ね、だんだんクエスチョンになってきて、うん、まあ、あれだけね、あの印刷してね、お金ね、まあ、実際には印刷しないんだけども、うん、あの、あれだけね、まあ、最近発行して、それを、まあ、中銀が買うってわけでわからんことやっててですね、お金がジャブジャブになってて、今、株が高いっていう状態になってるんだけども、まあ、全てがもう架空の世界になってきてるね、うん、デジタル化、もうそれ自体がデジタル化じゃないですか、数字だけだから、もう実体がないみたいなね、なってきてるんでね、ちょっとね、やっぱり、良くない方向に行ってるなって気はちょっとしますけどね、
うん、詳しくはこちらのメルマガをチェックしていただきたいと思います、うん、そうですね、はいはい、さあそれでは私もピックアップしまして、
はい
はい、一番最初にご紹介しましたネットフリックスはどこまで伸びるのか、コロナ追い風の決算で見えた強さと3つの注目点ということで、うんうん、まあ日々ニューヨークダウとか見ていてもやっぱりネットフリックスは好調みたいな、はい、あのものは見ていたんですが、まあ、やはり好調 で、うん、でこちらにあるように3つの注目点とあるんですが、うん、例えばここで挙げているのが、うん、こちらですね、
まあ、あれですよね、はい、新井さんもあれですか、うん、おうち生活は
もうネットフリックス民なので
やっぱり、はい、やっぱり見てんだね、
もともと好きでネットフリックス、うん、はい、すごく見ていて、ネットフリックスのいいところは、うん、オリジナルコンテンツがかなり多くて、
独自のコンテンツが、ね、はい、結構あるんですね。
でドラマとか映画とかをもたくさんとにかく撮っていて、まあ、うん、傾向としてはやっぱり LGBTQ とか、うん、そういうところに言及するような作品が多いんですけど、うん、あの一番最初にネットフリックスを見てこれはいいなと思ったのが、うん、ネットフリックス用に作っている、うん、ネットフリックスが作ったオリジナルコンテンツはなんか画質もいい気がするんですよね、おそらく配信用に作っているので、そのあたりで
最適化してある、
はい、何か違うのかなとは思うんですけど、
さすがだね、
全然違って、そこがすごく、あの見やすくていいなっていうところではあるんですが、うん、そうそう、
で3つの注目点は、はい、1つは、ね、有料会員数が増えて視聴時間伸びて、まあ、まあそうだろう、まあ、
そうだよね、これね、
うん、そうですね、
いうところ
自動的に伸びるだろうね、これはね。
あとは新規のコンテンツ作成は一時停止するものの、2020年は新コンテンツが出続ける、うん、
そう、これがすごく意外で、うん、
意外で、
もうそろそろなんかネタ切れかなと、うん、ね、玉切れかなと思ってたんですけど、
制作コロナ禍でできんのかっていうのがあって、アニメとか4月アニメは結構止まっていて、うん、で4回やった後また1回目からループしてるとか何それみたいなのが結構ある
んですよね。昔の鈴宮春日の憂鬱みたいな、ずっとループみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、だから新しく始まったやつもループしてるというですね。
あ、で、そで、はい、あの、まあ、コロナの影響で伸びている、うん、伸びているとは、うん、まあ、みんな思ってるんですが、うん、意外とこの記事の中で最後にまとめているのは、うん、次の四半期により大きく業績としてはヒットしてくるんじゃないかと、うん、いうことを書かれていて、うん、あ、まだ出てないんだと思って、
まあ、アマゾンも最初赤字でしたからね、そうそうそう、
だから、あの、うん、なんだろう、株的に言うと、うん、まだまだこれから伸びていくのかな、そうそう、
46は多分ダウンとくるのかな、うん、さらにね、
まだでも投資し続けてる可能性もありますよね、うん、うん、だから早くそのなんだろう、見せるためのなんていうのか、その回線の中を強化したりとか、
は
いはい、やっぱプロモーション費もあるしっていうところで、まあでもね、最終的に回収できると思った投資家まだついてきますからね、うん、
まだ2020年中は新作もこう滞りなく、うん、あの、は
い、すごいね、それね、
持っているというのはかなりの強みだと思いますよね、うんうん、お二人は何か見てますか、配信の、
見ないね、俺は見ないね、全く見ないね、
僕もあんま時間がないん
です、あ、お忙しい、
そうそう、でもただ最近ね、なんかね、金融ドキュメントのですね、うん、まあ、映画がこう封切りになる予定だったんですけど、これでできなくて、
うん、
で、その、まあ、DVD 発売に切り替えるという、うん、まあ、話で、あの、試写会に招待というか、あのオンライン試写会に招待されたんですよ。
あ、そうなんだ、
これ見てくださいみたいな、はい、江森さんも書くんだったら紹介しますよ、僕は。
見ようか、
はい、あの、あ、言っときます、はい、まあ、またあの、まだちょっと詳細が、あの DVD 発売になってないんで、また、はい、はい、どっかでお話できるときあったしたいなと思うんですけど、
ただ映画館もね、だんだんと、うん、あの地方からですけれども、うん、順にあの営業再開の流れがあるということで、
映画館とかどうなるんだろうね、これから ね、
ね、席開けるのかなとか、ね、
席を一席ずつ開けたりとかですけど、
うん、僕あの昔あったの車から映画見るやつは復活してほしいんですけど、ありましたよね、おやさんね、
アメリカでちょっと流行ってるんじゃ
なかった
で
しょうか、日本もね、なんか一番最後、あ、そう、
あ、いいですね、
ライブライブ、
神奈川にあったんだけどね、うん、一番最後僕の学生時代までギリギリあったかなみたいな、
白い大きな壁とかに投影させて車の中から見
る。そうそうそう。
そうなるとちょっとオープンカーとかで見たいですね。かっこいい。
そう車がまあそれ以上言うとちょっとやばい話になっち
ゃう、ね。いや何歳だよみたいな話ですけどねそれもね。
ねちょっとどうなのかとかね。はいうん、
でこのメールマガは、どんなメールマガでした結局は。はい。ここはネットフリックスはですね、はい
柴田直樹さんが書かれております、は
いうん、決算書が読めるようになるノートという形で、うん月額税込み1001円、でして結構ねこの配信のテーマがですねこの、番組のホームページから飛べまして、うん、いろんなですね、これ毎日配信分これ見ると
ほぼ毎日
書いてる時もありますね、うん、10本もあるのかな結構、うんはい、多いですね
結構気になる話題多いですね、
うん、多いそうですそうです、うん
アマゾンですとか、LINE、うん、グループとか、そういった。
そうですね、はい。株式投資のヒントになるかもしれないですね。うんねはいう
ん、はい。ぜひチェックしてみてください、はい今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。さて、それでは今日も、マグマグが提供するメールマガジンの中から、ピックアップしてご紹介していきます。はい、それでは坂本さん、はい、お願いします。
こちらはですね、最後の調停官島田さんでこの国彦さんというお読みするんですかね、はい、の、無敵の交渉術コミュニケーション術というようなまあこの有料メルマガなんですけど、いやこれでサンプル僕もいただいてみたんですけど、この島田さんというのは世界各地のこの紛争地域でその調停官としてまああのいろんなですね、その紛争を収める方でもう最後の調停官と、呼ばれてる方なんですけど、うんまあどんなメールもあるかというとですね、その日時まあこの方がまあその調停交渉してきて、まあその、得たノウハウをですねまあ提供していると、でそれがまあ自分の実体験になる部分もあるんですけど、やはり、まあお仕事上とかで交渉される方ってやっぱいる、まあ、一番、いそうなのは営業の方なのかなと、思うんですけど、まあ、そういう方もですね対応できるような内容になってます。あの僕もまあ確かに営業することもあるし、駆け引きすることもまあ仕事上あるんですけど、まあ、そんな中であこういう視点でいけばいいのか、例えばもともと敵対している人の中でどうその、切り出していくのかとか、相手の表情とかを見ながら、まあ、さっきの江森さんのね、はいまあ、トランプさんの表情ありましたけど、そう、
ね、
そこをある程度自分で掴んだ後どういう、ね、切り口でいくのかとか、うんまあ、よくまあ日本人だと誠意で何回もその行けばいいんですよって言った数が勝負ですよみたいな営業を僕も20年前上司がやってましたけど、それコロナ禍のこの後ですね、アフターコロナでやったら来んなお前みたいな
嫌われますよね、
話になりますよねで結構もう欧米はそうじゃないですか、ピンポンとか言っても、うん、なんでお前行く来てんだよみたいな話に、そうなんですよ、なんでやっぱそこもね、やっぱり戦略をいろいろ立てていかなきゃいけないなということもありますので、うんこのメールマガはね、そういうのもやりたいと、見たいと、いう方がいらっしゃったらですね、ぜひ見ていただきたいと思うし、まあ、そういうその世界にいろんなところの視点をですね、持ってですね、このまあ交渉されていたので、結構その物事の裏、まあ、例えばアフターコロナどうなるんですかっていうのが最新号だったと思うんですけど、まあ、そういう話ですとか、そこをですね、まあ、独自の視点で切り込んでいるっていうのは面白いの、もうなんか一冊の本みたいになってる、この月のその一本のメールマガもそうだけど、もうその、1ヶ月分、まあ週1回発行なんですが、それでも本みたいな形なので、まあ、そう考えてみるとこの880円で一冊の本と考えるとすごい安い、しかも毎月更新される本ですからね、まあ、面白いのかなと、盛りだくさんの内容となっております。
こちらも初月無料ですので、ぜひ一度読んで、はい、見たらよろしいかなと思います。コミュニケーション術を、ねはい、磨くという意味では、
確かに、ね、これ書いてるけど日本人は交渉ベタだみたいなね、
うん、
書いてらっしゃるけどね、もう確かにそうだね、
うんうん、もう実感されます。
いやもう海外行ってね、まあ、商社行った時も外人とばっかりやってたけどね、うん、やっぱりねもうやり込められるね、うん、
あ
もうね嫌とか言う、なんかね言えない雰囲気になるね、うん、やっぱ日本人って弱いなと思ったな。
教育の段階からね、うん、ちょっと違いますもん ね、
う
ん、
ね、でもね外資に入った時にね、やっぱりね、はい、言うことは言わないとね、うん、逆に聞いてもらえないなっていうのもね、ちょっと学びましたね、うん、
主張しないと存在として認められない、
そうそう、自分はこう思いますよとかさ、あとはもう遠慮なく聞くとかさ、うん、うん、やっぱりこうね、まあ、相手のあれをね引き出すも大事だけど、やっぱある程度主張もしていかないとね、うん、まあ、交渉だから うん、まあ、そこでねお互いいいところをこう見つけるっていうのがね、うん、最後の交渉の一番大事なところなんでね、う
んうん、アフターコロナに向けてのビジネス術という意味でも、うん、はい、チェックしてみてはいかがでしょうか、うん、はい、うん、今日取り上げましたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクから詳細をご覧いただけます。そちらからチェックしてください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて今日も資料をご用意いただいておりますが、
はい、
どちらから参りましょう。
そうですね、さっきなんか中国の、ね、話たまたま出たんでね、はい、なぜか、ね、中国の資料を持ってきてんだよね、
はい、
おなぜか
料理周到、
なぜかわからない、
この勘がいいというのか、う
ん、まあ、あんまりでもね話すこともないってないんだけどね、まあ、先週の金曜日か、
はい、
15日に結構あの中国のね、経済データがドカンと出ててね、うん、まあ、どうなのかな、まあ、あの一般的にはその2月3月悪くて、はい、4月結構戻ってんじゃないかって話が出てたんですけど、うん、まあ、一応そういった雰囲気のも、ね、数字になったのかなってことなんですけど、ちょっと真面目にねたまにはね、はい、ちょっと話したま
えなと思って、真面目に面白くお願いします。
いつも真面目じゃなかったんですね。ね、はい、いやいやいや、
あの最初のねこれ中央区のね鉱工業生産ってやつね、
はい、
一応これあの、まあ、毎月、まあ、皆さんも多分見てらっしゃると思うんですけどね、これ2月が2月3月がドカーンと下がってね、これ4月でドカーンと今戻ってきてて、だいぶねそのやっぱりあの、まあ、工場を稼働させるっていうのはね、生産とかも戻ってきててね、うんうん、まだあの、まあ、これ一応でもね前年同月比でいうとこれ 3.8% ぐらいになってるのかな、もうね、
う
ん、プラスになっちゃってるんだよね、
う
ん、前年同月比で見るとね、はい、なのでだいぶその供給サイドっていうんですかね、うん、生産サイドというかこれがね劇的に戻ってるっていうのはね、すごいね中国はね、なかったからね、
一過性のものなのかななんて、
それはもちろんねあるんだけども、うん、まあ、一応その生産の方は数字上は戻したと、はい、いうことではあるんだけれども、次のね2ページ目をちょっと見ていただくとね、
はい、
今度小売りなんですよ、
はいはい、
まあ、これまあ一般的なその、まあ、個人の消費とかね、うん、そういったところ入ってるんですが、これがねやっぱりまだね戻ってない、
うん
うん、やっぱりマイナス 7.6 だったかな、うん、まあ、それぐらいで、このやっぱりねさっき見ていただいた鉱工業生産 の、 その生産サイド、これのね、まあ、製品を生産して、まあ、供給する方、まあ、これはまあ戻りつつありますよと、まあ、ただ買う人の方がね、
うん、
まだやっぱりそんな簡単にはいかないでしょうと、
うんうん、
いうことで、まあ、だいぶこの今まだ4月の段階ではギャップが開いてると、うん、いう状態ですよっていうのをまず、まあ、まず今の段階で確認しておく必要がある。でまさに今新井さんがおっしゃったようにこの5月以降ね、
はい、
実際にその、まあ、生産戻るのはいいんだけど、うん、消費は本当に戻ってるんですかと、まあ、そこのギャップがやっぱり埋まらないと、
うん、
まあ、今少し、まあ、この間のあれ日経新聞にも出てたのかな、うん、デフレっていうね、
はい、
また怖い話がですね出てくる可能性が ね、 ね、うん、あるので、まあ、その中身もねもちろん大事なんですけどね、うん、でそれをちょっとね次の3ページ目で見ていただくと、まあ、これが多分ねまとめたような感じになるんですが、消費者物価と生産者物価のねこの違いね、これを見ていただくと濃い線が消費者物価で水色の線が生産者物価で、まあ、消費者物価もねこれも確かに落ちている、ね、あの落ちてはいるんだけど、この生産者物価がやっぱりね落ちてる、まあ、要はその製品作ってね売る人たち、まあ、まあ革、まあ、紙の方ですよね、そこのやっぱり価格がですねやっぱりまだ戻っていないということで、まあ、これを単純に考えるとやっぱりまだ供給過多なのかなっていうね、感じのちょっと雰囲気があってですね、まあ、あんまりこう今の段階では、まあ、手放しには喜べないと、まあ、作る方戻ったのはいいけども、まあ、それはね、まあ、国策で戻せるんだけども、買う人に買えっていうふうにはなかなかいかないからね、これね。
そうですよね。
だそこはやっぱり自然体でそのコロナ禍の中でですね、まあ、中国一番早く、経済、まあ、立て直しだみたいなね感じになってきてるのはいいんだけれども、実際にその消費する人がちゃんと増えてきて、まあ、それで売る人の価格もちゃんと戻っていくという形になると、 まあ、中国はやっぱりすごいねという話になるんですけどね、うん、まあ、これはやっぱ多分5月の数字をね、確認する必要があるかなということで、一応まあこの辺の今状態をまあ目でもね一応確認いただきたいなということでね、うん、ちょっとご用意したんですけどね。
生産者物価がこうじわじわ下がっているのかなんか気になります。
これねあんまり良くないパターンですよ、うんうん、明らかにね、うん、まあ、どっかの国で見たような、ね、パターンでですね、うんうん、でね、もう一つね次のね、これもね大事でですね、これをね一番大事だって私いつも言ってるんですけど、主要国のねこれ景気先行指数なんです。これ OECD がね発表してるやつで、まあいろいろなこう色付けでね出してるんですけど、またまあこれ以前もちょっと話したかな、赤線のあの中国の数字だけをねもうとにかく見とけばねいいですよってことなんですが、これ数字がほらもう下行っちゃってて、
もう
チャートがねわけわかんなくなっちゃっててね、本当はこんな下行かなきゃねもっとわかりやすいんですけど、まず一言で言うとね、この中国の赤い線がどの国よりもあの先行性があるんですよ。これをまずねあの知っといてほしいんですね。でこれ見とくと大体あのグローバルの株の大きな流れがそんなに大きくは間違うことがないというのがまず一つあります。で直近の数字のこれ見ていただくと、これすごく下がってるじゃないですか、これね 84.9 だったかな、2月の数字がね一番ボトムなんですよ、まあ一番悪い時だね、で、ね、3月と4月が戻ってますグーンとね、で戻ってるんだけど、まあ、中国の下げ方が激しかったので、まあ、戻ってはいるんだけど、他の国はまだね下がってる状態、なのでただ中国の先行性があるとすれば、これ2月で本当にボトム打ったのかね。
まあ、その中国はいち早くコロナから回復したっていうのがあるので、ね、まあ、欧米日本は遅れると思うので、まあ、これがどうなるかですよね。で GDP の予想とかは一応来年戻るようになってるじゃないですか、
ね、
しかも先進国含めて、まあ、完全に V 字じゃないけどこの V の部分の右がちょっと欠けたような感じの、まあ、予想になってるんですけど、これ本当なのかっていうのが僕一番心配なんですよね。
そうだよね、
まあ、先のことだからわからんっていうのはあるんですけど、ここが、まあ、でもいろんなその谷に落ちる部分はみんなもう織り込めてると思うんですよ、だから米国 その、まあ、雇用の指標は、ね、悪かったりとかしても全然株価は動かないよと、まあ、むしろ上がるよと
揺らがない、
はい、感じなんですけど、来年のシナリオが崩れた時っていうのは結構やばいと思うので、そこがねちょっとね僕はあの今後のですね、まあ、もう二番底の一つの、まあ、起爆剤になるであろうと思っていて、まあ、そのためにはこのやっぱり先行指数等々の新先行指標を見ながらですね、ハードデータを追っかけていくというような、まあ、地味な作業をやって、周りの人何考えてるのかなっていうのを見るというのがやっぱり、まあ、投資家としての方向性をつかむというところなのかなと思いますけどね。
時期としてはどのあたりまでがその織り込み済みというか、
いや第二四半期のこのもう劇的な落ち込みはもう大体みんなもうそうだろうっていうね、
そうですね、
まあ、今日の日本の GDP もね、もうびくともしないっていうね、
思ったよりいいっていう、またそういう流れがありました
最近流行ってるね、思ったよりいいっていうね、
すごい悪いんですけど、
ただこの、まあ、日本でいうその、まあ、4-6 の部分はどうなのかなっていう、まあ、米国でいうと2級なんですけど、まあ、そこが本当にその落ち込みは許容の範囲なのかとかね、
だからまあ一応そのね第二四半期というかその 4-6 の GDP の悪いところまではある程度ね、まあ、覚悟はみんなしてる前提でもう大丈夫よ、ね、もう7月以降戻るんだっていう前提になってるから、7月以降戻ってないってなった時のこのね、反動は多分とてつもないことになると思いますよ。
そうですね、まあ、あの当然経済学んでいる方は当然だと思うんですけど、GDP はもう数字の積み上げなんで、まあ、そのモデルがみんな見てるモデルがずれて数字がずれちゃいましたっていうことは当然あるんですけど、基本はもう悪いとかいいとかいうのは大体方向性同じなので、だから7月以降の、まあ、多分米国、まあ、世界各国含めて消費なのかな、消費の部分がどうなのかっていう部分と、あとは、国ガーメントの方が、まあ、お金出してくれてるのかなっていうところかなと思いますけどね、
だこれもねやっぱ前もちょっとお話したかもしれないけど、やっぱりその国とかね中銀が助けられるのはその供給サイドは助けられると思うんだけど、これ日本のデフレの時もそうだったんだけど、結局日銀お金出したって消費は増えないわけですよ、それはやっぱりあの国の、その消費者の構造であったり、あとその行動
もう心理がね
もう手一杯ですよと、別に新しいもの買う必要ないしみたいなね、うん、話であれば戻らないし、ちょっとアメリカがねそういう風になりかけてるのかなって気がちょっと個人的にはしてましてですね、うん、今回のケースでね、まあ、貯蓄率が上がったりねしてて、そんな簡単にね雇用、まあ、雇用で戻ったとしても、うん、じゃあお金すぐ使えますかっていうのはやっぱみんな怖いと思うんだよね。
いやアメリカ人節約を応援だ、うん、怖すぎますよね。怖いよね、本当ね、うん、消費で成り立ってましたから世界経済が。
それが物流とかにも、ね、影響してくれる。
いやそれそれ、うん、
まずクリスマス商戦とかいう文化が続くのかっていう、いやこれね、あの もうね 3,4 ヶ月前倒しだったらクリスマス商戦がなかったことになりますから、はい、この伝統が断ち切れるとかなり米国やばいですよ。それはたくさん作って消費してその残ったものの在庫処分をそこでやってたわけだから、うん、それができなくなるとですね相当いろいろまずいし、もともとの値段が多分下げていかなきゃいけないし、うん、っていうところでかなり厳しいだろうなと思うんですけど、まあ、今年の、ね、年末商戦も当然注目だし、
う
ん、コロナのアフターコロナ後の、まあ、消費の戻りと年末商戦というのは要チェックだと思いますけどね、
うん、まあ、第2波とかそういった懸念もありますし、うん、冬に夏に収まって冬になったらまた、ね、うんうん、あの流行しだすのではみたいな話もあるので、はい、
いや第2波来たらこれ大変なことになります
よね。でそこで自粛をまたみんな選択するのか、それともノーガードでいくのかっていうのも気になるところだし、その時の、ね、ね、どんなウイルスの変化するか分かんないですから
ね。治療薬の、ね、進展も、ね、あるしね、
うん、欧米型は半月で変異するみたいな話もありますし、うん、
そうだよね、
うん、あのこの指標推移の指数の推移と同じように中国がこれ2ヶ月くらい先行してるってことですか、
うん、そうだね、うん、
そうなるとこういち早く工場なんかも、ね、うん、稼働を始めた中国が今後どうなるか、う
ん、そうだからこれ今4月の数字まで入ってるんで、はい、5月の数字がねこれ上に行くのか下に行くのかでまた違ってきちゃうしね、うん、まあ、5月の数字は多分上に行っちゃうんだと思うんだけどね、うん、まあ、それ見てね、まあ、楽観していいのかどうかっていうのもちょっと考えなきゃいけないなと思ってるんですけどね、
は
い、うん、
自動車なんかがねやっぱりもうここに来てやっぱり厳しい
自動車でもね、うん、中国はね、はい、あの前年同月比で、ね、プラスになっちゃってるんだよね、
4月の販売が、
まあ、大反動だよね、2月3月の仕込みはね、プラスにはなってるんだけど、でもそれもじゃあその、
ね、確かにそう
反動でプラスになってるのがね、うん、持続的なのかっていうのをもうそこも見なきゃいけないし、うん、単月ではなかなかねもう今つかめないでしょ、うんうん、ちょっとやっぱり、ね、判断するのに時間がかかるかなって気がしますね、
うんうん、いやーこれは怖いねいろいろね、
うん、そして資料が
そうだ、横田さんこれ YouTube タイムは原油と金どっち行きます、最初じゃない方をさらっとこっち で、ね、はい、やっていただきたいな、
じゃあ YouTube にしようか、これは金まで結構大事な話しようかな、
ね、了解です、じゃあ最後まで皆さん聞いてくださいね、
原油はもうね、はい、あちょっとね
7ページ目です、
はい、7ページ目ですかね、はい、まあ、これ毎週出してるやつだから、はい、まあ、毎週ちょろっと話する
ぐらい、ね、毎週下がってますねこれね、
リグ稼働
生産量とリグは下がり続けてます
ね、リグ稼働数がね258機だっけな、確かね、まあ、えらい減っちゃってね、
もうピークは1000弱ぐらいありましたっけ、
そう1000ね、1000、
うん、1000前後、
そう1000いくつだって、ね、ちょっと数字忘れちゃったんですけど、ね、はい、足元のピークですけどね、はい、いやそれからしたら、ね、もう劇的に減っちゃってるんだよね、うんうん、で生産量もやっとね1日あたり1160万バレルかな、うん、まだ減ってきてて、うん、まあ、まだね焼け石の水ではあるんだけども、例えばあのチェサピークエナジーとかね結構メジャーなね、生産会社がねもう万歳だみたいなね、もう倒産ですみたいな話になってきてるんで、かなり厳しくなってきてますね、うん、だから生産量はアメリカの方はその中小を含めたシェール系のところはもう多分お金が続かなくなってきてるみたいですね、うん、だから生産量減るんでしょうね、うん、おそらくね、
まあ、各国確か減産をきちんとする流れ、
そうそう、あとねサウジもねまたね6月100万バレル追加でね減産するみたいな話でね、うん、まあ、それで少し今原油価格もね戻ってはきてるんですけど、
ロシアなんかもね、うん、きちんと動いてるんだなと思って、そう
そう、ロシアとねサウジがまたね一緒に共同声明先週末出したりね、うん、してて、やっぱりね相当たまにきついんだなっていうね、うん、ついて離れて離れてついてみたいなね、うん、結局お互いきついんだったらやっぱりくっつかなきゃダメだねみたいなね、うんうん、まあ、分かりやすい政治にはなってるんですけど、サウジがねだいぶやっぱりね今ね傷んできてるね、
うん、
国家財政がね、で消費税上げるみたいなね今話になってきてて、これやったらもうオイルであんだけねジャブジャブあのお金ね、ばらまいてたのにね、うん、どうなっちゃうんだろうって、国がね持たない可能性あるね、
確か
に非常に怖い、だいぶ体力なくなってきました
ね、非常に危ない、うんうん、そんな気がしますね、
はい、
うん、
さあそして
あガソリン、
はい、
ガソリンまでいっておきますかね、はい、だいぶあのガソリン需要がね、はい、戻りましたね、
うん、
これ、皆さん動いてんですかね、アメリカね。
ねえ、
いいのかな、車、ね、乗ってんだろうね、これね。
安いから入れてるって限界がありますからね、満タンにしたらそれ以上入るんですからね。
あとほら、ね、完全にまだ、ね、自粛解除になってないでしょ、はい、全部がね、まあ、一部はなってますけどね、はい、カリフォルニアとかあの辺がね、完全にあれになるとまた違ってくるかもしれないですけど、でも、これ、まだ750万バレル弱なん で、200万バレルぐらいまだね、差があるんでね、これ、100% 完全に戻るっていうのはね、多分年々難しいでしょうね。
基本、これ、ぶれない数字ですからね、ガソリンの使用量、
まあ、多少上下する中で、このほら、大体くっついてるでしょ、はい、この範囲内で動くっていうのはね、パターンなんで、まあ、景気悪い、優位っていうのは多少あるにしてもね、まあ、それは完全に逸脱してるんでね、やっぱりこれはね、もう時間かかりますよ、だからこれやっぱり景気もそうだし、こういった個別の、ね、材料もそうですけど、やっぱり時間は私はすごいかかると思いますよ、年内じゃ、まあ、とても回復できないと思います。
この岩盤はなかなかですね、はい、岩盤の中までいけないですかね、
いや戻れないじゃないかな、
ちょっとまだまだ遠そうです
ね。よくあるチャートですけどね、このクラウドに突っ込みませんみたいな、そういうやつですよこれね、はい、
さあそれでは金についてはですね、はい、YouTube タイムに
金はね、
はい、そうそうそう、お話しいただけるということで、はい、この後もお楽しみください、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、
坂本慎太郎のマーケットアカデミア、このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、今日は株価指数 CFD の活用について江守さん、坂本さんに教えていただきましょう。
はい、まあそうですね、まあ、株価 CFD をやるための、まあ、相場の話というのがですね、はい、やはりまあ皆さん聞きたいところかなと思いますので、まあ毎週そんな感じなんですけど、今週も、相場の話したいと思います。まあ日経平均は思いのほか強いねというところで、皆さん、なんか
強いね、
米国株とちょっと違うねっていう感じで、いやまあそうですね、日本に関してしかも決算出てて最悪な決算ですからね、
だよね。
でまあ、実際このコメント欄も EPS の話は728なんけどすごい大丈夫かみたいな感じで書かれてた方もね、いらっしゃったかなと思うんですけど、いやこれピークの半分ぐらいになっちゃいましたからね。
確かにね、
はい、ただこれは本当かっていうのはある、業績予想が出ない時の EPS って本当かっていう、いやこれを信じるのが当たり前でしょうっていうふうに思ってる人はいるかもしれないし、いるかもしれないんですけど、僕はその会社予想をベースにした業績予想じゃないと信じないんですね。まあ、これも過去にどんなことがあったかというと、東日本大震災とかリーマンショックの時は予想の EPS は1回マイナスに突っ込んでるんですよ、でそれで結局はまあプラスなんですけど、だからこれってそのまあ使う EPS の予想がちょっとね弱気になってる可能性もあるよねと。だからこれで PR を計測しにくいなと、まあ、悪いのは悪いと思うんですよ、当然前期よりね、でもこれをそのまま見て PR の計測をしていいのかっていうと僕はそうじゃないよねと思っています。で、まあそうですね、現状、まあ、その業績予想を出してる会社が少なすぎるんですね。やっぱり2割前後でしょうね、
まだそのくらいなんですね、
はい。業績予想というのは、開帳した企業は7割ぐらいだけど、そうそうそう、まあ、まだそんぐらい2割ぐらいしか出してない、ね、だからこれは多分1級、2級、3級で決算が進んできて、コロナの不確定な部分が分かってきたら出すっていう感じなんですけど、そのまま出さないところも多いんじゃないですか。まあ、ソフトバンクは堅くなり最後まで出さないですからね、っていう、会社もまああるので、まあ、せめて営業利益だけでも出してよとかね。まあ、僕がいつも言ってるのはコロナの影響抜きにしたらいかですっていうのが見たいなとかね。まあ、個人投資家の方特にその何をね元に考えたらいいのかっていうのはすごくね分かんなくて、いつも僕は闇鍋相場だという話をもしてるんですけど、まあでも信じれる数字っていうのは PR が信じれないとすると、まあ、PBR しかないよねと、なるので、まあ、その安値は PBR0.8 倍だよねぐらいしか言えなくて、まあ、その中でどういう戦略を取るかというのがまあ、大事。まあ、個別株の場合はその2割ぐらい業績を開示している、今期の業績予想を開示しているところから、まあ、増益のものを選ぶんでしょうねと。これはもうはっきり言って半分弱ですよ、 なので、まあ、そういうところに買いが集中しちゃってるよねっていうのはあるし、まあ、それが出せる企業っていうのはコロナの影響ってそんなにないんだろうなというところがありますので、その辺なのか、あとは、まあ、1級の業績っていうのはさすがに開示はするので、まあ、そこを見ながらですね、投資するしかないのかなと、ファンダメンタルで投資する方。なので、まあ、本気で行かずにお休み3ヶ月っていうのが慎重なのかなと思います、うん、っていうのが個別株投資で、はい、でも指数の方は日本株強いねって話に戻るんですけど、うん、案外ねこれはね先物の買い戻しがね渋く入ってんのかなというのと、そこまで日本株も売り切っちゃったねっていう人がいるのかなっていう、まあ、需給的な問題だと思って、でこれは、どうやったら分かるんだってですけど、僕がまあ追っかけてるのは、まあ、あの木曜日に、ね発表される、まあ、体内対外証券投資でもいいですし、まあ、投資が出てる、まあ、投資家動向でもいいですし、まあ、これどちらでもいいんですけど、まあ、そこに外国人投資家はどのぐらいですね、まあ、投資をしているのかと、日本株を売っているのか買っているのかというのを現物先物両方で見ていくというのがまあ基本なので、1週間遅れるんですけど、まあ、でもそうじゃないと、ね、また間違うんですね、これはね、まあ、日々 その外資系証券会社の手口で、いやクレディスイスがさみたいな話が出てくるんですけど、あれをやるとですね間違うので、あの僕はまあその出てから1週間遅れでも全然問題ないし、トレンドが続けば1週間2週間遅れてもですね取れるんですよ、うん、まあ、そこで、実際大型株中心に指数の買い戻しが入ってくるはずなので、現状先週ねお見せしたんですけど、すごいね売り越しが溜まってますから、それの買い戻しが出ることによって、まあなんとかね、そこをうまくね大型株中心に乗ると、うん、でも大型株でも上がんないのあるじゃないですかっていう方は指数をやってほしいなと、うん、はい、いう形ですかね。そこでね、まあ、その売買の手法を教えろって言うんですけど、まあまあ、クリック365を含めてですね、まあ、結局大事なのは指数がどっちに行くかということなんですけど、うん、このどっちか分かんない人っていう人が多分いるんですよね、うんうん、だから確かに僕も分かんない時ありますよ、まあ、こっちだろうなと思っても、
うん、そんなこともあるんですね。
いや、あります、あります。
私はさっぱり分からないんですけど
そうね、さっぱり分からない人向けのですね、まあ、投資手法というのを今日ね、お知らせしようかなと思うんですけど、
ありがたい、
はい、こちら資料を、ね、作ってきましたので、見える方見ていただければなと思うんですけど、これはね、ニューヨークダウ、まあ、クリック株365はですね、まあ、ニューヨークダウとかね、あとはダックスとか FTSE、あと日本と、まあ、世界主要国の、まあ、CFD というか、まあ、その指数をね、円で取引することができるという、うん、まあ、特性がありますので、これはですね、まあ円、まあ、ニューヨークダウはドルで、日本は円ですけど、日経平均は円ですけど、そこをですね、まあ、関係なくですね、ペア取りをしちゃおうというのがあって、うん、結構これがね、ワークするんですよ。はい、でこの鞘をですね取りに行くというような投資手法なんですけど、これ僕がですね1年半ぐらいですかね、はい、結構クリックのお仕事多いので、うん、まあ、金融取引所さんのお仕事も多いですし、まあ、お母さんオンライン証券さんのお仕事もあるんですけど、まあ、その中でどういうですね、戦略を取っていくか、まあ、ヘッジには当然使えますって話よくしてるし、あと配当取りを使いますと、まあ、これは、先物に比べると、先物配当出ません、でこっちはクリック36は出ますという、うん、形なんで、それを取っていくのもありだけど、まあ、ペアトレがやっぱりいいであろうという話をしていて、まあ、かなりね、この、まあ、ニューヨークダウをまあショートして、日経平均を買うという、まあ、ロジックをですね、ずっとですね、お話ししていたんですけど、1年半かかってようやくこれがね、鞘が閉じましたねという形になるわけですよ。で、まあ、ちょっとその鞘が開いた部分もありましたけど、しっかりと、まあ、取れましたという形に来たんですけど、これのロジックは何だったかというと、まあ、2つ大きなポイントがあって、1つは、ニューヨークダウが、ね、ちょっと高すぎるんじゃないかなと、まあ、急落の可能性があるし、まあ、その時に日本株も急落するんだけど、やっぱり PBR のバリアが、ね、働くんじゃないかと、でこれが1倍で働いて日本株が硬くなれば、まあ、ニューヨークダウが最後ペアと閉じてくるんで美味しいよという話だったので、結局両方ですね、行って日本株もギリギリ 0.8 倍の PR でいて、アメリカ株が、さらに突っ込んできて、まあ、さやがですね、6000前 弱前後からあったのが、まあ、1500前後ぐらいでギューッと縮んだんですね、うん、だそこでうまく決済できた方はですねようやく儲かったんです。でこれ1年半もビーコミさんかかってんじゃないですかという話だったんだけど、はい、これはね、まあ、あれいいんですよ。でなんでいいかというと、この、配当がもらえたりとかね、あと金利っていう、まあ、考え方があるんですけど、はい、実際ニューヨークダウを、まあ、今まで今ちょっと変わってるんですけども、今まではニューヨークダウを、まあ、ショートするとですね、金利相当分、と配当分があるんですけど、配当は支払いますと、で金利相当分はもらえますという形になりますので、そこの部分がですね、まあ、トントンぐらいだったんですよ、ニューヨークダウ。で日本は金利は払わなくて、買った場合は払わなくてよくて、配当がドカってもらえるんですよ。だからインカム部分をもらいながらですね、ずっと待ってるという投資ができたんですね。で、これがですね、まあ、一つの手法として、まあ、表してるんですけども、こういうチャンスもやっぱりあったよと。で、まあ、今後もですね、まあ、この番組続く限りはですね、こういうその、この旬な手法というかね、うん、あとはその手法の検証とかもね、ずっとやりたいと思いますので。う
ん、どんなタイミングでも割と長めにこう持っておいて、タイミングを見る。
そう、その、ただこれはさやなので、その、うん入るときが大事なんですよ。で、どんどん難品していくっていう、その再取りのパターンも開けば開くほど、閉じるまでっていうのはあるんですけど、それはやっぱりレバレッジ変わってるし、なかなか初心者の方難しいんで、うん、やっぱりまあそこの、まあ待ちながらね、金利もらえると、うん金利とか配当とかインカムが増えるという投資はすごく良かったので。
まあ細かくチェックをしながら、
うん、そうですね。あと外部環境がそれに耐えれるかどうかっていうのが大事なんですよ。うん。うん、なのでそこの部分をまあ見ていくというのもあるので、またそういう相場付きになってきたらですね、うんお話は、できたらいいなというところですかね、
うん、今っていうタイミングで教えてください。
そうね、うん、まだ今、まあ、またさやまで戻ったんですよ4000、ぐらい4000前後、うん、あまだちょっと今閉じてますけど、うん、これがですねもうちょっと開かないと面白くないよねっていう、うん、だからこのままだからニューヨークダウが、まあ、もっと、まあ、この前ちょっと今ちょっと一服ですけど、まあ、バブっちゃって、うん、それが、もっとですね戻って日本株がその待ってるような状況になるとですねいいかもしれないですね、はい、そういうのがチャンスが来るかもしれないというところかなと思ってますね。
今後の動きに注目、はい、B コミさんの今だに、はい、待っておきます。
そうですね、
はい、さあそれではたくさんね今回もコメント、はい、チャットいただいておりますけれども、はいこの後もコメント拾っていきたいと思います、
うん、そうですね、はいはい、もうちょっと時間ある？あそんなもんかな。
はい、
はい
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーは、ネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。さて今回もあっという間にお別れの時間となってしまいました、ね、
手法結構面白いでしょう。なかなか
面白いです、う
ん、いろんなやり方あるよね、
う
ん、
そうこれね、うん、岡三オンライン証券もねこのさやチャートっていうのがあるので、はい、そのさやだけに着目したチャートを開発してるんですよ、まあ、なんかテクニカルな人みたいに僕なってるんですけどさや見るのはねいいのでまたね来週でも持ってこれたら持ってこようかなと
ぜひお願いします。
まあ口座開設したら使えますのでぜひ皆さんも口座開設をよろしくお願いします
と、
はい、
今日でね、ですね気になるという方も多いと思いますので、はいうんうん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、はい、この番組では引き続きリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。来週もぜひお寄せください。それではリスナーの皆さんまた来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。